まずはコマーシャル。
魔法をグーエモーション大好きエモーション、
虹組ファイツ3度目の単独ライブ。今年もやっちゃいます、虹組ファイツの単独ライブ。題名は冬の魔法大作戦。関東地区のメンバーでお送りする一足早いクリスマスプレゼントです。ゲストはおなじみマダムピロガネーゼさんとダンスアイドルユニットニチョハロ。12月9日日曜日午前11時オープン。スタートは午前11時30分。場所は東京渋谷の渋谷レックス、渋谷マークシティの中を突っ切るのが分かりやすいですよ。前売り券はドリンク込みで2600円、当日券もドリンク込みで3100円。来た人全員にライブ限定の生写真をあげちゃいます。どんな写真かはもらってからのお楽しみ。前売り券のお求め方法など詳しくは虹組ファイツオフィシャルブログまで。虹組ファイツで Google 検索一発です。 LGBT もストレートもインディーズ音楽番組、武田聡の歌のフリーマーケット。番組配信5周年特別企画、 LGBT ミュージシャンと語り倒す。皆様こんにちは、ご機嫌いかがですか。武田聡です。番組配信5周年の特別企画としてシリーズでお届けしています LGBT ミュージシャンと語り倒す、その第5組5人目のお客様、虹組ファイツの田中守監督をお招きしていますけれども、同時に配信しました前編のファイルは聞いていただけましたでしょうか。これはその続きのファイルになります。いや、もうこれもね、充実した内容ですよ。60年代70年代80年代の女性アイドルポップスの話とか、それから田中守さんがシンガーソングライターのアイドルとして活動していた頃の作品、それから一連の虹組ファイツの作品のレビューをお互いにし合ったり、それから田中監督が子供の頃にお父様から受けた音楽的な英才教育とか、それから田中守少年が子供時代どんな音楽生活を送っていたのかとか、まあそんな話がね、もうたくさんたくさん詰まっています。田中守監督のファン、虹組ファイツのファンの方は、もちろん LGBT ミュージックに関心がないなぁなんていう人もね、このアイドルのね、アイドルポップスの話はもう絶対ね、楽しいと思いますのでね、ぜひ、楽しみに聞いていてください。もう1時間以上の、内容になりますけれども、本当に充実した、内容でございます。それでは後編に行ってみましょう。武田聡の歌のフリーマーケット、番組配信5周年特別企画、LGBT ミュージシャンと語り倒す、その第5回は田中守編、その後編です。今日の特集、
さっきアメリカンポップスに相当、まあ、造形が、まあ、深いっていう話を、ね、ちょっとしましたけど、まあ、アイドルからも、まあ、本当で、ね、僕がね、もう本当にこの人でもとてもかなわないと思ったのは、梅木真理を教えてもらった時。
ああ、だから、あれが小学校の頃ですよね。ピーバインから出た。
ピーバインレコード。はい。
結構ね、いろんな出て、梅木真理さんのアルバムと、歌詞が緑のアルバムと、だそういう60年代の本当にもう初期のアイドルっていうか、カバー歌手、広田美恵子とか伊藤みどりとかは、あの辺は結構出るんですよ。でも本当に梅木真理は自分小1か小2ぐらいで、もう秋葉原まで買いに行ったんですよ。B バインってこの辺じゃ売ってないから。
でほら、その時その梅木真理がとてもいいよっていう風に教えてもらって、で僕もやっぱ秋葉原行って、やっぱ秋葉原じゃなくて置いてないから。
あ、買いますか。
買った、うちにありますよ。
いいじゃないですか。
いやいや、いいですよ、いいです
よ。何が良かったですか。
いや、やっぱり表題曲、
可愛い
歌だって言っちゃう。
デビュー曲ですね。僕ね、なんか忘れ最後の方好きだったんですよ。
あと、ボビーズガールも、あれだったよね。違ったかな。
あ、ボビーズガールも歌ってますね。
そうだよね、そうだよね。ボビーズガールはその後トレイシー・ウルマンが、80年代にカバーを。
懐かしい、トレイシー・ウルマンね。
トレイシー・ウルマン好きだったらすごく。
僕も好きですか。あれ、お父さん言ってましたもん、ポール・マッカートニーが出てる PV に。
あ、はいはいはい。
なんだっけ、あれ。
ゼイドンの夢見せのトレイシー。そ
う、あの曲はね、あれを、岡田由紀子さんがね、見事なんかうまいからね、パロディされて。
そうだね、そうだね、そうだね。
お父さんが言ってました。 懐かしいわ。
あ、でもあれはそうか。タイトルは竹内まりやか。
竹内まりやですか。
ああ、もうなんかすごくなんか、ね、もうなんかすごくうなずけるラインになってなんかね。
懐かしいですね。そうそう。
もう絶対にもうなんかそのラインでみたいな感じ。
トレーシー・ウルマンがうちお父さんも好きで、CD があって、ブレイクアウェイとか聞いてましたね。
ブレイクアウェイ。
そう、あれも昔の歌なんですってね、ブレイクアウェイって60年代
の。でもそうだよね、もうノリとすると完全にもうそういう感じだもんね。
日本だとほら、スクーターズバージョンは有名だけど、
はいはいはい、
僕はやっぱりトレーシー・ウルマンが好きですね。
ビデオクリップもすごいなんか、
そうそう、
お茶目で好きだった。
で、なんかそのお父さんが当時、なんかペッパーズ TV かなんかを全部録画してて、なんか、それをまたお父さんが見ててくれるわけですよ、小学校の頃に。自分はポケモンとか見たかったのに、なんかずっとなんか見ててくるから、もうしょうがないから聞いてますよ、一生懸命なんか。何でしたっけ、マイケル・ジャクソンのパロディしてた人とか。
アルヤン・コビックのイートイット。
そうそうそう。イートイットとかも何十回見てたようなことかも。ああいう変な洗脳みたいなのがあったから、僕こうなったのかなと思うんですよ、ね。
やっぱあれだね、英才教育っていうのは。
そういう変な英才教育は言えなかったですよ、正直言って。
子供時代からするといい迷惑かもしれないけどね。
今となってはよかったです。当時は本当にもう、何なんだと思いますけどね。
いやだってね、さすがに、梅木真理が出た時には、本当もう正直ひれ伏しました、僕は。
でも有名ですよ。だから逆にほら、ああいう、もう、ああいう感じになっちゃうと、かえって有名なんですよ。だから当時は梅木真理のアルバムが出るって言った時には、みんなもうびっくりしたもんですよ。わーって、もう、シングル1枚が5万、6万の世界。マイボーイロリポップっていうのがいいんですよ。マイボーイロリポップ。あれがすごい好きでしたね。タイトルも可愛いです。
さっきね、エトセトラレコードにね、はい、行ったらね、やっぱね、2枚ちゃんと置いてありましたよ、うん、値段見なかったけど。
いくらなんですかね。
すごい。でもなんか4、5000円ぐらいなんかしとる気がする、少なくと
も。いや、もう、うめえくないじゃん、
ほんとに。いや、もうほら、でもほら、もう、一応もう PMI で3月だからさ、
あ、でも。でもな、何はかなでしょう。
またちょっと今度見、今度ちょっと見とく、今度。
今高いのは70年代の初期のアイドルですってね。
例えばどの辺、
池田ひろ子さんとか。
はいはい。
知ってます？
名前は聞いたこと
ない。恋の ABC と
か。ああ、それだよね、なんか、
うん。しかもね、運がこう、やっぱりね、マイナーっぽい感じで、売れてね、浜翔が曲作ってるんですよ、最後の方は。その曲は違うんですけど、緑のカーニバルとか、うん。その制服を脱いだらって歌うか、浜翔を作ってあ、緑のカーニバルは違うか。制服を脱いだらって曲は、売れてない浜田翔吾が作ったっていうね、またプレミアが。
そうするともう相当、じゃあもう浜田翔吾のそのキャリアの最初の方を。
でもほら、彼がもともとね、野瀬恵子とか、なんか変な歌を作
ってました。野瀬恵子に書いたのって70年代の、
ま
あ、10番くらいでしょって、坂木場陸より間違いなく後なわけですもんね。
そうです。
3回目のホリプロスカイブキャラバン
で。だってそれもだって、確か、なんか歌わなきゃいけなかったんですよね、最初の方なんか。最初のホリプロのこの課題曲が確か池田ひろ子だったんですよ。大丈夫なのかなと思って。結構ね、面白いんですよ、そういうのって。なんか、その、矢部美穂って昔いたんですけど、矢部美穂が作った桃子グランプリの課題曲は、コンペイトっていうすごいマイナーなアイテムの。
それ、コンペイトのグループ
二人、ユニット二人組が
いて、知らない知らない。
それのなんかね、アンバランスダイナリーイコール抱きしめてって歌を歌わなきゃいけないとか言って、だから矢部美穂は歌えんだなぁと思いながら。
それは、こうドメジャーじゃなくて、あえて知らないものを持ってくるとかって、そういう、話なの
かな。何がわかんないけど、なんか、なんでこんな歌を課題曲にしちゃうんだろうみたいな。
山口の応援にしても、桜田淳子にしても、スター誕生は松葉ゆみちだって歌ってる。
そうなんですよね。
松葉ゆみってそんなに、ドメジャーの人だったとかっていうなんか。
でも、自分逆に知りたいんですけど、彼女は何なんですか。
いや、僕もだって、それリアルタイムで松葉ゆみは知らないから、僕も後から、そうそうそうそう。いや、だって歌詞もだってさ、何が回転木馬か、結局なんか、
なんかね、自分たまたまなんか持ってるアルバム CD のオムニバスに、牧場由美が2曲入ってて、
入ってる。
それがなんかデビュー曲の冒険と、なんかハートの怪盗アリババって歌なんですよ。だから、アイドルっぽくもないし、だって冒険っていう歌詞なんて、なんか、田舎の地方の男の人が自分にもなんかできるはずだと思って、上京してて、結局できたのは5人の子供だけって歌なんですよ。 こんなの若い子に歌わせる歌じゃねえよな。
とりあえずアイドルのこの歌じゃないよね。だって、いや、海底木馬だってさ、だって、あの夜の海岸で、うん、要はってこう、私が歩いていて、で、向こうで男の子がギターを弾きたから、それがもう大体さ、なんでそこでギターとか、うん、で、そこでなんか二人のなんかって、こう、なんかいい感じだって、それ何夜の発展ピンチかよ、お前これみたいな
さ。僕の中では牧場由美さんはレズビアンだと思うじゃん。だってあれですよ、相本久美子はだって牧場由美がスカウトしたって言いますよね。
そうだそうだ、だから それ見
ましたね。近藤久美子時代はなんか。
ウィキかなんかでなんか、結構牧場由美って結構だから、プロデューサーとしてもだから結構あるんですよね。
だからおかしくないですか、だって女性歌手が女の子をスカウトしてあげるんです
よ。だから、いやあんまりないよね、このパターンとか。
しかもほら、写真見たけど、やっぱレズビアン、レズビアンっぽい顔してるから、多分彼女はレズビアンなのかなってずっと思ってるんですよ。
いや、あんまりだってアイドル、女の子のなんかとか、可愛らしさ、大人とか、そういう、全然そういう感じの人。
でもいいですよね、近藤久美子のデフィとかはね、もう結構フェイバリットな歌が来ない。小さな抵抗っていう。
近藤久美子時代名前しか知らない。やっぱ
聞いてください。いいと思うんですよ。高いよ。
いや、涙のドライブタワーでドーナツまで持ってるけどね。
は
い、
もうそういう
相本久美子になってからだからね。
チャイナタウンでよろめいて
る。そういう。もうやっぱ近藤久美子ってもうそれだけだからすごいプレミアがほら。
でもね、結構完成されてるんですよ。小さな抵抗っていうデビュー曲なんですけど。
あ、題名はさすがに。う
ん。それのなんかね、全然、本当に、純子が歌ってもダメだし、桃江ちゃんが歌ってもダメだし、あれは近藤久美子しか歌っちゃいけないような、もうね、すべてを知ってるかのような B 級っぷり、売れなくてもいいんじゃないのかなって思うぐらい。そう、70年代は本当にね、そのキャラを生かせて楽曲作るから、本当に素晴らしいと思いますよね。
そうか、その歌い手の、そのキャラクターを、
あれ。だと思いません、黒木真由美にしてもらって。
そうね、確かに。
だってあの人しか歌えないですよ、あの感情性なんて。
確かに。黒木真由美、やっぱ黒木真由美じゃないと、ちょっと似合わない。
歌えないと思うんですよ、
ね。荒木美子なら荒木美子じゃないと、やっぱり似合わないよとかっていう。
荒木。あとほら、石江道夫とか、あの辺もやっぱりね、でも何回聴いてもね、あんなかっこいい曲をね、彼女しか歌えないですよ。あんな疾走感のあるメロディーは、疾走感のある歌唱じゃないと。だから、70年代っていうのは、かなり生で楽曲作るからね。
だからほら、今石井美智代の話が出たから、ほら、今星屑スキャットのマグネット上に気をつけろってほら、だから、あれさ、結構、絶賛はされてるんだけど、僕からすると、あ、でもやっぱり、このメンバーを持つ人も、やっぱりオリジナルのギャルの3人と比べると、やっぱり。
ギラギラしてましたからね、なんかね、あのギャルがね。
あのギャルのこう、なんとも言えない、あの感じ。
不気味ですよね、なんか後ろで変な目、他の人にも踊らされてましたからね、みんな
でね。ほら、YouTube なんかでも、ほら、噂のチャンネルの動画とかって、
逆に何を歌わせたいですか？
え？
逆に何を歌わせたいですか？
何
その、星屑スキャットに。
どうだろう。まあでもなんかでも、やっぱりでも、ああいうようななんか、あたりからなんか、拾って来てほしいとはなんか、思うけど、でもなんか、曲がるところに気をつけろだと、なんか、まだなんかメジャーすぎてって感じがあるから、もっとなんか、知らないようなマイナーなものを持ってきてくれ
とか。キャッツアイとかね、導火線とかやってほしかったから。キャッツアイとかよくないですか？
あ、導火線はいいかもしれない。
導火線とか、こう気持ち悪い感じでやってほしいですよね。
導火線も、だって私は曲がるところに気をつけろ、ほら、オリジナルフリーでやってるから、導火線オリジナルのフリでやってもらったらすっごくいいかもしれない。
ね、そうだよ、僕ね、前から思ってた導火線もやってほしいなと思って。
そうね。
この70年代の売れてないグループのギラギラした感じと気持ち悪さを一番集結させたら、キャッツアイの導火線に落ち着いたんですよ、僕の中では。
キャッツアイ、特にその匂いがなんか。
そう、なんか変なプロ意識が高かったじゃないですか。
なんか最初からなんか妙になんか生めかしい感じがなんかしてた、なんか。
あとはテーマルミコとかね。なんか一人だったらね、テーマルミコとかやらせたかったんですよね。
天丸美子はまた天丸美子だから、またちょっと別のカテゴリーでなんかね。
いや、僕、あれ一番好きです、70年代で天丸美子は。
なかなか、あれをフォロワーにしようって言っても、なかなかちょっとできる芸当じゃない
かもしれない。そうです。僕もやりたいですけど、ぜひ。その時私はタクシーを止めたので、泣けますよ、
天丸美子は結構楽曲の振り幅だって激しいでしょ、だって結構。
うん、なんかデビュー曲だけ爽やかです、
ね。そう。やっぱり、どうしてもやっぱデビュー曲ってインパクト強いから、やっぱり教えてください神様の人がその時のタクシーを止めたのか、あらららみたいなさ。
でもなんかね、セカンドから様子おかしいんですよね。まだ覚えてますよ。川越で買ったんですよ、あれ。ありがとう、青春でセカンドシングル4000円も出して、なんか、もう小学生のやることじゃないんですよ、
本当に。小学生か。
プレミアで買うっていうのが、あれを、あれを、子供が買うもんじゃない。本当に高かったですね、あれは。
小学生、天満のみ子のドーナツ版の中古4000で買わないと思います。
だから、どうしても引っかかって、もうジャケットからしてもう名曲なんですよ、絶対これは。もう草を歌うなわけがないと思って聞いたらがっかりしちゃって、もう妖精の歌のにこれ、と思って、ね。
まあ、ああいうのはその楽曲そのものの評価じゃないところでも値段ついてるからね、
な。なんかあります ?70 年代でこれはお気に入り。逆に武田さんって言って
ね。70年代か。70年代だと、まあ、結構ベタになるけど、やっぱりほら、さっきキャッチャーの名前が出たから、リトルピンクのあの、なんかデタラメさ。
ねえ、でも意外にセカンド良くないですか、私はタバさん。
持ってますよ。
あ、持ってんですか。
買った買った、エトサスのレコードで。
レミアついてる。
結構高かったけど、でもそんな日であの、メントも取れてるぐらい高くなかったから。
あ、ほんと、一個は羨ましいな。自分、ピンクのイチゴ結構4000円ぐらいで確か買えましたよ、あれだって、ね。
ピンクのイチゴも買った。だからそのね、ファーストとセカンドがあったから、買った。でも、ね、すごくね、恥ずかしかった、あれ。あ
れ聞いてても恥ずかしかった。
あれ、レクサスのね、なんかすごいなんか危ない人っぽくて、なんかほら。
なんかどっちかの B 面がお風呂に入る歌なんですよ、
お風呂に入りましょう
って。そんなようなやつで。僕ね、もう B 面は弾かない主義なんですけど、もう気になって聞いてますよ、だってあれ。
いや、もうだってさ、完全だってさ、いや、今でこそね、小学校のほら、5年とか6年とかっていうと、もう結構、大人びてるし、それこそ、僕が確かいた、フィミニーの妹は小学校6年で、僕が、こいつ、小学生とかっていうふうな、でも、リトルピンクってのは本当子供子供してたから、その子供がなんかさ、なんか、お風呂に入りましょうって、すごくなんかさ、やばい、やばい、
大人のね、
いけない、なんかさ、
なんか
絶対やっちゃいけないような、なんかさ、
あれが双子なんですか？
いや、あれは確か全然違う。
関係ない。
仲良しの二人だったんですよ。
ポピンズみたいな、なんか。
だからもう、だから今じゃもうね、もういい、もう中年のおばさんのはずだけど、いやだって、日本テレビ音楽祭だけにノミネートされた新人賞に。やっぱり、おはよう子供賞出身だから。
うん、で、そういうとこまで知らない
んですか。うん、おはよう子供賞の、こんちゃんのトンカチのどじまんかなんかの、例えばグランプリかなんかで、それで確かデビューしたから
。そういうあれなんだ。
だから、要するに、日本テレビの専属歌手みたい。だから、他の曲じゃ出てこないし、だからおはよう子供賞じゃそれこそ、セフティーミニがあるとか、ピンクのイチゴとかの PV が流れたりなんか。
あ、じゃあそのおはよう子供賞ってうちらで言うおはさんみたいな。
ああ、そうそうそうそうそうそう。2世代ぐらい前の番組で。
ソロは誰かいますか？
え？
ソロで。
あ、その70年代。すごい地味なんだけど、吉田麻里。
あ、でも吉田麻里って僕ダメでしたね、なんか。あの辺のなんか吉田麻里とか、なんだっけあれ、ゆうやって言うんですか？
あ、ゆ
う
や。
なんかああいうのなんかダメでしたね。やっぱりゴリゴリしてる感じが僕もなんか好きみたいで、そのスタッターみたいな。で、僕前から誰かに言いたかったけど、もうこの際で、あれ、ポップコーンってあれ何なんですか？僕ね、本当に前から知ってその場所に行きたくてしょうがなかったんですよ。
いや、ポップコーン、僕歌いますよ、ちゃんと。
いや、僕も歌えるんです。踊れる。しかも踊れる。僕はこれアイドルなんで踊れるんですけど。しかも妹の方なんか。あれ何なんですか、あれ。
いやでもさ、あれさ、あれもほら、スタタンの、でほら、やっぱ子供の頃見てたから、あそこで毎週出ると、すごいヒットしてる人たちっていうふうにやっぱ誤解するわけですよ。で、後から調べると、全然もうかすりもしてなかったりする人もいるんだけど、子供だからわかんないから、毎週テレビ出てるから、すごい人気のある人なんだって、で、あ、なんかいいなとかって思って、ブルーローマスファーマシーとかさ。いや、買わなかったけど、あれはでも、あ、でもほら、その後ほら、スター誕生のオムニバースが出てるから、あれで音源は確かあれに入ってくると思うので、うちに帰ると、音とまで聞けるけど、いや、でも、あれでもなんで売れなかったんだろう、僕、あれ。
売れるんですか、
いや、
僕はだから、やっぱ時代が違うのか、衝撃を聞きましたよ、初めて見たのは。なんだこれと思って。僕、最初なんか姉妹かと思ったんですよ。
いや、姉妹、姉妹、姉妹よ。
お兄ちゃんなんですよ。
ああ、 姉妹、あの
兄弟一応お兄ちゃんと妹だ
っていう、上は男です、
よく分かんない設定といい、このお兄ちゃんの方は結構思春期なのに大丈夫なのかなって思いながら、
まあ、確かに
恋だわりもしちゃってるん
ですか、確かにあの思春期の男の子が歌うのにはちょっときついかもしれない、
いいでしょう、
あの衣装といい、あの振りといい、
そうでしょう、自分のデビュー当時思い出して嫌なんですよ、ね、こんなの嫌だよ、絶対嫌だみたいな、なんか思春期 の, あの自分のあれ思い出して、いやすごい悲しくなってくるんですよ、見てると大丈夫だろこんな歌歌わされてみたいな、いや
でもさ、あのお兄ちゃんとあの広野って言ったっけ、
広野なんとか厚野とか、
厚野とかね、であのお兄ちゃんはだってその後結局なんかほらあのバンド組んだりとか、
なんかやってます
よね、結構いろんな形でしぶとく芸能界にっていう、だからそのやっぱそれギラギラした執念、
そうでもあれギラギラしてますよ、だって僕だったら嫌ですもん、あんなのやれって言われたら、
っていうことはやっぱりそのデビューの頃から売るためだったら何でもするとかっていう、ちょっとそういう相当肉食系な、ああいうなんか可愛らしく歌ってるけど、結構本人的に肉食系な感じ、ギラギラしてる感じ、
スタッターは誰が一番好きなんですか、
スタッターはね、あでもポップコーンって確か好きだった好きだった、好きだった、
リアルタイムです
か、完全リアルタイムで、多分あの歌は結構やっぱお気に入りで、あとね、でも僕ね、やっぱりね、そうやって考えると、やっぱニューミュージック崩れの、あんまりアイドルアイドルしてないもんの方にふっと気がつくと、聞かれてるみたいで、菅沢恵子、悲しくて悲しくて、角田ヒロはちょっと。
菅沢恵子って、あれでしたっけ、バドミントンか、なんかの選手だったそうですよね。
ああ、そのプロフィールまではあれだけど。
なんか確かね、そう、なんだっけ、夜行中じゃないわ、なんだっけ、深夜族とか、あれだとね、違いましたっけ。
いや、深夜とかで 2枚目のシーンでかなかった
ですか、ね、確かなんか自分ってね、これもなんか恥ずかしいんですけど、当時お父さんが中古で買ってきたリメンバーっていう雑誌で、菅沢恵子特集やってて、それで読んだんですよ。
それ、要するに売り出しで今もうプッシュかけてた頃だよね、それつまり。
全然もう売れてないんだから、もう当時のスター誕生を考えて、もう一回考えてみようみたいなコーナーで。
ああ。
リメンバーで、なんかすごいスター誕生特集してて、載ってたんですよね。あれが相田誠が確か載ってて。相田誠はすごいですよ。聞いて、ぜひ聞いてほしい。
相田誠。
知ってます？
いや、それ、スタタンの。
確かスタタンなのかな。でも載ってたから多分スタタンだと思うんですけど、ラストシングル、夜行中って言うんですけど。
夜行中
夜行中が、ジャケットね、8000円で買ったんですけど、そのシングルの下の方に燃えるジャングルサウンドって書いてあったんで、僕の中でジャングルって言ったら、ほら、小室が好きだったジャングルサウンドだと思ったんですけど、なんかいきなり歌流したら、はとか言って、そういうジャングルと思って、なんか。
それ、あれ、気分的で高道かジャングルラブ的ななんか。
高道でもないでしょ。あれはもうね、相田誠としか言いようがない。
すごいね、
これね、歌謡曲を押すんであれば絶対聴かなきゃダメな歌ですね。相田誠、夜行中。ジャケットからしてもうすごいですよ。
探してみる。
完全に不足。
探してみるし、ね、ちょっと。
めちゃくちゃ高いですよ、今。でも3、4年前に8000円ぐらいで買ったんですよ、あれだって。3、4年前ってもうこれもうベストブーム、当時の曲を再販しようブームが去っても8000円だから、多分再販されなかったんですよ、あれが。
いや、名前。いや、ほら、スタバの人もほら、結構さ、いっぱいいるからな、なんだっけ、物へ風だっけ、物見風だっけ、
はい、ね、
帰っちまいとかさ、ああいう、なんか、なんつうの、なんか、やぼったの結構好きなの。
それまだ、それもにメンバーで読んだらまだ覚えてるの。帰っちまいと言って、本人が書いてしまった物へ風だって書いてあって。ひどいやつ書いたなと思って。でもいいな、スタート誕生日リアルタイムなんですよね。
そうそう。
すごいぐらい。
だから、川崎君明とかさ、
うん、あれ、炭焼きくんあれも何だ
え
炭焼きくんってあれは何だ
あー、なんか、名前はなんか検索にピコピコで聞かれてる。
確かあれもスタタンですよね。バカオヤジのオープニングテーマ作ったって。それしか記憶にないけど。
結構ね、やっぱり、今思うと無茶な、やっぱり、出し方とかってやっぱ多かった気がなんか、する。あと、あれでしょう、スタタンじゃないと思うけど、 山川二キロ新宿だとかさ、
まあ、山川ゆうきね、僕ね実はねこれね一応みんな知らないけど、ゆじ組ファイってダダ漏れ涙ってあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれそれなんですよ、元
タイトルの元、あれは新宿だからね、
だからダダ漏れダダ漏れダダって言うんですよ。
あれそうなんだね、
そうなんです、
あの最後のあ
ダダ新宿ダダなんですよ。そうなんです、実は山川ゆうきなんですよ。
あれ新宿だろうな。
いや、タイトルだけです
よ。いやいや、まあそうだけど。
ダダって響きが何だか分かんないけど、
ダダ、ね、
恋とかして、なんか。だから、だから最後にあの無理やり、ダダボーレ、ダダって言ってるっていう、山川祐一の新宿ダダですね。
多分メンバー誰も知らないよね。
知らない。僕も初めて言った、初めて言った気がします。だから新宿だから、2丁目、新宿、新宿って、新宿ダダってあったよな。
はい。あ、そういう連想ね。上がりました。じゃあそのじゃあそのダダ漏れ涙を。
それだけ
です。いやもうかもうこのことだったら、で、あの新宿ダダの方は YouTube 多分転がってると思いますから、あの適当に検索聞いてください。はい。では、はい。水組ファイツダダ漏れ涙。
ぼっちのショッピングの帰りに覚えある背中に気づいた俺が選んだその革ジャンの真横に親友のあいつこっちの世界は割と長いんだって出会った頃に言われたけれど招待をしたいあの時二人確かに妙な雰囲気だったお願い
I know you know
神様
Oh no
こんな偶然いらない知らないもう全部全部全部知らないだけど
ダメこのままじゃダメ
友達とるか彼氏を取るのか
気づかれないようにずっと待ってたの
ダダ漏れ涙だだけど
ダメこのままじゃダメ
現在取るか
未来を取るのか
人見知りな自分が変われたのあいつのおかげだ
ダダ漏れ涙だ漏れダダ漏れダダ
虹組ファイツのイベント情報まだまだあります。12月2日日曜日はアクタタグツアーボリューム2バディ&リビングテケザーこのイベントに出演です。このイベントは新宿2丁目のコミュニティセンターアクタが町の人気者やイベントサークルとタッグを組んで HIV をめぐるリアリティを一緒に伝え合ったりとか感じたりとか考えたりしていくというそういうツアーです。今回2回目になりますが今回タッグを組む相手はゲイのための総合情報マガジンバディ。夜の5時にオープンして終わるのは夜の10時の5時間にわたるゆったりとしたイベントです。場所は新宿2丁目アイソトープラウンジです。身近な HIV のことについて音を楽しみながら触れてみようというわけでショータイムが夜の6時30分と8時30分の2回です。その他にもリビングテケザーですから HIV ポジティブの人とかそれからその家族とか恋人とか身近な人の手記の朗読があったりとかライブとかドラッグクイーンのショーがあったりとか DJ があったりとかというそういうイベントになります。料金ですが最初1杯目のドリンク1000円、まずこれ必須で、あとはもう出入りも自由ですし、飲んだり、まあ、いろいろ自由にゆったり過ごしてくださいねというわけで、このイベントに虹組ファイツ出演です。それからもう一本、これは大阪でのイベントになります。アイドル EX2012 クリスマススペシャル、12月23日日曜日、日曜日ですが天皇誕生日の祝日でもありますから次の日は理解休日で休み、休みの前の日のイベントですからおそらくきっとオールナイトということになるんでしょうね。夜の9時にスタートです。場所は大阪堂山町のエクスプロージョン。ミックスのイベントですから性別もセクシャリティも関係なくどうぞ皆さんお越しくださいというそういうイベントになるようですね。このエクスプロージョンのサイトによるとミュージックとありますがこれおそらくきっと DJ のことなんでしょうね。山田かつてない2人、桜井健二さんとタルエースさんのコンビ、そしてショータイムの出演が H パグと虹組ファイツ。料金は2500円プラスワンドリンク、
フライヤーを持っていくと2500円から500円割引になって2000円プラスワンドリンクということになります。12月は本当に虹組ハウス頑張りますね。5本イベントを紹介いたしました。
ダダモレダダモレダダ
虹組ハウスのダダモレ涙を聞いていただきました。
はい、ありがとうございます。
いや、もうその新宿ダダは、はい、ちょっとツボでした。
そうなんです。よく名前出してきますよ。
いや、この辺、全くノー打ち合わせでやってますんですね。
そう、本当にやってます。
でも、思わぬところで繋がったので。
やっぱりちょっと根本は80年代、70年代なんで。
やっぱり、そのあたりを、僕の場合はリアルタイムなので、そういうなんか、聞き目で聞いているのかなとかっていうのを一応割引しては聞いてるんだけど、それでもついやっぱり80年代とか70年代くらいのなんか幸せ感みたいなものが、ね、
そうだから本当僕生きてなかったから逆に本当羨ましいなと思って、だって後になって聞いてもこんなにワクワクするのをリアルタイムで、うん、だって今でもアキナさんとかのデザイアとかを初めて聞いた時の衝撃ってどうなんだろうみたいな。
やっぱり歌番組のコンテンツっていうのもすごくなんかあの頃はもう華やかだったし、結構あの当時はありとあらゆるチャート番組をなんか聞いていたような気がする。テレビでも見たしラジオでも聞いたしみたいな。
うちほら両親がお父さんとお母さんの年がすごい離れてるから、お母さんはそういうのがすごい好きなんですよ。結構当時の最新っぽいね。だから60年代、70年代、80年代前半はお父さんで、そこからはお母さんが全部教えてくれたから。
そりゃ守備範囲が広くなるわけだ。
で、お母さんはメジャーなのばっかりしてるんですよ。
はいはいはい、
有名なのですから、ミーハーな人だったから、はい。だから僕はあえて全然売れない80年代のアイドルが走ったっていう。
あー、なるほどね。
逆に80年代で好きな人いますか、アイドルで。あんまり有名じゃないけど、これいいよなっていう。
あんまり有名じゃないけどっていうレベルじゃないけど、新井香織子なんか相当好きだった。
でもなんか農家してますよ、これ。TDK でしょ
?TDK。
TDK で最初の方のが好きだ
った。うん、やっぱり最初のまだほら、ちゃんと売ろうという意識があった頃。いや、まあそれは、王新生娘といいんだけどさ、いいんだけど、
もちろん
いいんだけ
ど。82年の、あんだけアイドル全盛の頃に、新井香織子を推してたってことですか。
うん、いや、だってもう少しなんとかなると思ったんだけど。いや、だって楽曲自体はさ、
っぽい考えですよ、ね、
いや、でもさ、楽曲自体はさ、すごくさ、いいことだと思うじゃん、虹色の瞳とかさ。
でも、僕はね、認めてるんですよ。自分ね、それも当時、川口のレコード屋で、イニシャルは夏を1000円で買ったんですよ。なんで体に入れて顔じゃなくて CD がレコードが青いから買ったんですよね。綺麗だなと思って。カラーレコードだったんですよ。イニシャルは夏ってあれ。
まあ確かにね、イニシャルは夏が出た時点で、あれとかって、ちょっとこのなんか2番線時間はちょっと食べ過ぎやかとかって思って
た。でもね、自分ね、今でもね、新井香織子好きだったら、彼女なんかじゃないけど、ライブのアルバム出てるんですよ。ライブアルバム。
はいはいはい。
新井香織子ライブコンサート、ファーストキスコンサートっていうライブ LD、LP が出てて、
はいはいはい、
あれは絶対聴いた方がいい。アルバムなんて本当に嫌いな自分が全部聴けるぐらい大爆笑を鳴らすっていう。
もうさ、ほら、さ、その CD にならないさ、当時レコードで出ていたライブアルバムってさ、なかなかやっぱりエトセルレコードで言ってもさ、なかなかなくって、僕もさっき言った時に見てみたけど、新井香織子はなかった。
でもね、ほんと笑いますよ。あれはね、この一応ほら、作り手として少しは笑わせたい願望がある自分の中でも、もうあんなに笑ったライブは初めてですよ、だって。なんか知らないけど、途中でミッキーマウス出てくるんですよね。もう許可取ってないと思われる。
いいのかな、
明らかに許可を取ってないミッキーマウスさん。が出てきちゃって、カオルコちゃんの初恋はいつだったのって聞くんですよ。なんかわけのわかんない MC で。で、なんか、カオルコが、私は幼稚園の頃で、じゃあミッキーくんはって言ったら、僕の初恋はカオちゃんさんって言い出しちゃって、嘘でしょって思った時に、白いギターが流れるんですよ。戦術ミスもいいところ、いきなりすごい暗い戦術のなんか、ギターが流れて、ないでこれって思って、それで、コード見てたら、演奏してるのがザ・ミッキーマウスって書いてある。何が全部ミッキーなのと思って、
それ絶対に 撮ってないよね、許可。
え、
許可取ってないよね、
それ。取ってないじゃないですか。演奏じゃん。
そんな、そんなんでディズニー、なんか OK 言わなそうだもんね。
しかもなんか演奏が下手だから、なんかブラスが結構間違えちゃってるんですよね。だからイニシャルは夏とか最初1年結構激しいブラスがあるじゃないですか。
はいはいはい。
それを全部間違えちゃって。もう嘘でしょ、みたいな。
予算なかったのね、なんか。
もう、でも自分ほら、見て、実際見たわけじゃないから、全然知らなかったけど、ファンがやっぱいるんですよね。すごい声援でしたよ。
そう、うん。いや、ちょっと探す探す、それ。
いや、絶対聞いたわ。
結構さ、あの頃のアイドルのライブアルバムって、なかなか凄まじいものがほら、結構ほら、うん、多くって、うん、大場久美子のライブアルバムなんかもなかなか。
ラストでしょ、さよなら。そうそう、持ってますよ、持ってますよ。あれもびっくりした。
いや、あれすごいよね。
うん、あの 大嵐の時になんかやったっていうライブですよね。人が集まらなかったっていう。全部持ってますよ。でもあれに乗って、あれの最初に歌ってる、最初になんかビートルズかなんかで出てくるんですよね。
あの
ビートルズのカバー
かなんか。メドレーかなんかで。
それでなんか始まるやつで。でもあれに乗ってるタイトルに乗って100マイルって歌はいい曲でしたね。
いやもうね、あれはね、ちょっと本当に、この間、福岡で聞きましたけどね、うん、やっぱ好きな人がいてね、いやもうね、
でもね、あの大場久美子のアルバムにかライブに関してはすごいと思ったのは、久美子がなんか歌詞間違えて終わるところをまた歌ってたんですよね。バックダンス合わせたっていうのはすごいなと思ってあ、これがプロだ
プロだね、
聞いてすごいなと思って、
やっぱりその目になる人に全部ついていくって。
ディスコドリーム確かディスコドリームかなんかで、確かディスコドリームかなんかだった時に、本当は終わらなきゃいけない時に、ディスコ DM に戻るところを、今回にこう、ねえねえとか歌っちゃって、旅に入っちゃったんですよ。
ありなんだそんな
の。そしたら、クミコはあれあんなだから、わかんなくって歌を歌い続けてやったのを、バックダンサーが、バック演奏が元に戻したんですよ。あれのすごいクリアに戻す方もすごいプロだなと思って。
いや、それはやっぱりあれね、いや、だから今ね、探してるのよ、そのさ、さよなら、ありがとうさ。
あ、あげましょうか、
じゃあ、ありますよ。本当に。だって
聞かないし、別に。
本当に申し訳ございません。
2、3回聞いたらもういいんで、カオル君もあげますよ。
いやカオル君も。ありがとうございます、本当にもう、うん。いや、だからね、やっぱあの頃のやっぱりアイドルのやっぱライブアルバムっていうのは、やっぱり侮れないなとかってなんか。
なんか行ったことあるんですか、アイドルのライブ。
いやいや、全然なくって。で、本当にもうね、唯一の、もうでももう当時はもう全然もうアイドル歌手ではなくなってたから、唯一行ったのがそのたまたま楽団の練習で行ってた戸田市民会館で、その日から十何年ぶりの全国ツアーをやるって岩崎宏美の初日で、ちょうど下のホールでやってるっていうか、じゃあ見に行くとか言って、もうその場で、だから前売りでも何でもなくて、スルッと入れて、でもなんか前の日になんか交通事故かなんかで、なんかぶつかってなんか、むち打ちになりかけてとかってなんか
ね。だからなんかありますよね。でも岩崎宏美って良くないですか？
いや、僕好きですよ、僕。岩崎宏美、レコード歌手っていうそういうなんか認識なんだけど。
でもいいですよね。何が好きですか、岩崎宏美が。
岩崎宏美はね、そうだな、僕ね、夏に抱かれとか、それから、あ、でも、春おもろとか、ああいうね、
なんかやっぱり
ああいう、なんかね、それもね、ニューミュージックっていうかね、こうなんかね、微妙に演歌の匂いがするようなやつ。だから、吉田まりの戻り橋とかさ。
だからダメなんですよ、多分ね。じゃあ、あれも好きですか、西村真由子とか。
ああ、西村真由子さん、お仕事しましたね、なんか。
なんかね、飛行機上でね。僕、岩崎の海だったら、やっぱし、あれなんですか、あれ。今夜はもうってやつ。
帰りません、あれは熱帯魚。
熱帯魚ですね。
初期の頃ってのはもう大体素敵魚はないでしょう。
熱帯魚と、さっき言った、なんだっけ、天満留美子の私がタクシーを止めたんだ、そっくりなんだけど、同じ歌じゃねえかって言うけ
ど。どっちも罪くらい
罪とほや、確かじゃないですよ。天満留美子は罪とほや曲作ってくれなかった、徳田修一かなんかじゃないですか。徳田さんはいいとこ多いですけどね。
まあ、じゃあ、ネタ元があるのかな、お互いに。
偶然じゃないですか。
同じとこからネタ元が。
僕の中で結構あるのが、偶然ジャケットが似ちゃったパターンってあるんですよね。
はいはいはい。
さっき言ったほら、岡田由紀子さんのリトルプリンセスあるじゃないですか。
はい
はい、あれと、松本のり子の青い風のビーチサイドっていうのが、ジャケットが本当にそっくりなんですよ。
あ、そう。
で、同じ発売日も同じ年だから、多分偶然同じだったんですよね。
あ、
すぐ歌うんですよ。西村智美のチャチャチャのチャと、あの、岩井ゆき子、ゆうゆの星空のギャングスターもそっくりなんですよ、ジャケットが。
ちょっとね、帰ったら検索して見てみて。
お願いします。
はい。
こんな感じで。
まあでも、チャチャチャの歌とゆうゆだったら、なんか路線的になんか同じところで走るような感じが、
まあそうですよね。
するね。
自分が一番好きな作曲家の尾崎亜美さんで、ミュージックじゃないですか。
はい、
好きな歌あります？
僕、尾崎亜美の歌謡曲作品だと、あれね、松本伊代の恋の
夜。あれが好きなんですか？
うん、21世紀のシンデレラがすごい好きだったの。
前に見てた。すごい僕も好きです。大好きです、ね。
で、あれの匂いがすごくするんで、恋の夜ってなんか。
でもなんか、伊代ちゃんに提供したい気持ちはわかりますよね。なんか魅力的な声してます、伊代ちゃんって。
なんか同じ匂いを感じるのかな、なんか。
でもあれはノウハウはいいですよ、あれ。こういうノウハウ。歌詞、ルパンならばっていう、なんかわかんないけど、
ルパンならば。
唐突にね、出てきた。
生きてる歌い出しがルパンならば。
高飛車でいいですよね、こういうノウハウ。僕もイオちゃんだったらノウハウからですかね。
チャイニーズキスなんかも知ってるよ。
チャイニーズキスは尾崎じゃない
よ。うん、あれは、あれ、亀井
太郎。でもリメンバーで亀井達夫インタビューズもあったんですよ。もうね、武田さんにはね、本当に うちに来てほしい。なんか、お父さん書斎で6時間ぐらい話したいぐらい。
いや、お父さんいらっしゃったら、本当にもうなんか、果てしてことが止まんない。
でもうちのお父さんはね、怖いからもう音楽。
もう教えをこうみたいな感じ
で。ね、自分なんかでも歯向かいないですからね。自分なんかまだまだだって言われちゃうぐらい怖しかったから。本当に詳しかったんで、まあ、知ったかしてる部分もあったんでしょうけどね、多分今思えば。でも、
それでもやっぱり前ぞろはなかったら知ったかぶりもできないからね。
なんか元々だから60年代の音楽から入ってると全部を聴けるわけじゃないですか。多分武田さんも何らかで70年代
から。そうだそうだ
そうだ。お父さんは60年代から聴いてるから。
やっぱりそこがね、あるとないと全然違うのね、やっぱり。
全然違うと思いますよ。
やっぱよく知ってる人はやっぱり60年代からすごく強い。で、やっぱりそういう人はやっぱりその道でやっぱ食ってる。
だから、さっき言いながらでも、だからそう、高いね、CD とか、一般レコードもね。なんかすごかったですよ。
それはそれでなんか商売になんかなるような感じがなんかするよ、だからね。
でもなんか、全然建築やってたんですけど、関係ないですけど、
すごいよね。それが本業じゃないってとこまだすごいよね、なんかね。
趣味だからいけるって言ってました。でも本当はほら、お父さんは音楽系に住みたかったらしくって、なんかね、一回だけテレビに出たんですって、60年代の GS みたいな番組のオープニングで、
は
いはい、お父さんが亡くなった時のお父さんの弟に言われたんですよね。ほや、あの子はほら、テレビ出たんだよね、って。うちのおじいちゃんが違うとで嫌だったから、言わなかったの、って。内田あゆみのなんか、なんかこう、テレビ番組の、なんかこう、アシスタントだったんだ、言ってますけど、ね。
まあ、やっぱり60年代の、ものがやっぱり分かっているのといないのだと、多分その後のつながりがちゃんと分かんないんだろうな、っていうのはね、最近なんか、いろんなところでいろんな人とやっぱ会うとか、しみじみそうやっぱ
自分が運良かったのは、お父さんがまず音楽を聴かせたんですよ。で、60年代からしかも聴かせたんですよね。それこそ有名な歌からマイナーな歌まで。
そこがやっぱり、こう、やっぱりあるっていうのはやっぱり大きいような気がする。
それで、今度70年代に、お父さんは多分ね、本当英才教育を多分してたんだと思うんですよね。60年代から70年代に入って、今度は80年代は詳しくないから、今度はうちのお母さんが80年代のカラオケとか行って教えてくれてみたいな、そんな感じで。
やっぱり、60年代っていうのが、やっぱりあれだね、やっぱり、全部そこのルーツとかあると、やっぱりその辺にやっぱり、60とか50とかのあたりのポピュラーミュージック
で。結局ほら、新しいのを作りたいっていう願望って昔から変わらないじゃないですか、はい、音楽の業界も。だからやっぱ新しいものになって、それがもうこう、飽和状態になったら昔のもいいよねっていう感じで、どんどん時代って巡ると思うんですよね。でもそれを例えばほら、アイドルポップスっていうのは、その飽和が早いから、すごい速いんですよ、ペースが多分。だから、速いイコール、いろんなものをごったまぜにしなきゃいけない部分があるから、水組パイスにしろ、田中守にしろ、こうやってやっていくしかない。いろんなものを作っていくしかないという。 たまたまという感じかなとは思うんですけど、ね、
じゃあまあそうすると、まあ、先々のまあいろんな、まあ展望展開なんですけど、まあそんなにね、ほら、まあ、プロ集団じゃないから、その戦略があって、どうこうしようとかっていう話じゃないと思うのですけど、まあ、今、なんか、まあ、ぼやっと、考えてるあたり、なんか、ありますか？
一応やってない、二次組に対してやってないのは、武田さんに言われて思ったんですよ。ディスコをやってないなと思って。
ディスコそういえばないのね。
で、次の選曲。この時には発表できるかわかんない。タイトルは一応教えますよ。はい、新宿ディスコティックロンゲ。完全ディスコです。
うわ、すっごい楽しみ。
でしょ、なんかディスコティックは英語なのに、ロンゲスはカタカナっていう感じ。
それさ、新宿とロンゲスのマッチングがもう半端なくすごい。
そうですよ。新宿ディスコティックロンゲス。
いや、これちょっとそれの配信待ってくれ配信する。
そうですか。でも一応なんかこの、一応11月にレコーディング予定で、
はいはい、うん、ちょっと公開はそうするともう、
でもまあ、でも12月にはしたいなと思って。
じゃあそうしたらですね、このシリーズの割と鳥の方に持ってきますから、鳥の方に。
本当ですか？
いやいやいやいやいや、そういえばそうね、そのだってさ、そのいわゆるその女の子のアイドルものっていうような形の方は割と、
一回武田さんがツイッターでディスコといえばみたいなこと書いてたんですよね。
はい、そのことあったか
し、言われてみればいっぱいあるなと思って、あ、朝日奈マリランを、ディスコガールとかディスコギャルとか、ディスコギャルとか。
アセリナマリアが出てくるってところから。
まずそこから来ませんね。もう自分の中では日本はディスコイコールアサヒナマリアなんですけど。ディスコロジングとか。
やっぱりそういうところでやっぱり踊るような雰囲気のある人とかってやっぱそういうことなんのかな、やっぱり。まあ、大場久美子はちょっと違うと思う。
でも、自分ね、大場久美子のディスコロジングに関しては、コーラスの Do You Disco っていう英語のすごさがトラウマになってるぐらいインパクトで。
いや、あれは僕も好きですよ。なんかもう、なんか中毒性があるような感じから。
でもあの音天才ですよね、作曲された方ね。泉さんの方。
そうです、そうです。その後だと、1986オメガトライブとか。
そうです。あの子結構アイドルにも、僕が大好きな姫野リカさんのガラスのキッスも作ってます。作詞も小林和子さんって言っても、もう長いことやってる方で、僕が大好きなフォルダ5の、フォルダの、パラシュータの作詞されたりとか。
小林和子っていう人も随分スパン長い、
ね。長いですよね。70年代から2000年ぐらい以上までやってる。一番ベスト作曲家は誰ですか？もう外れなし作曲家。
外れなし。まあとりあえず罪教を外しておいて、うん、まあここで罪教ってなんかすごい反則だから。
まあそうです ね。僕だったらもう聞かないです、ね、
うん。でもね、その誰かわかんなくって聞いてみて、あ、いいなって思うときは、加藤和彦であることが結構出てる。
加藤和彦？そんなにいいんじゃないですか、今日
は。いや、だから、僕の好みでっていう感じ。
何が好きなんですか？
例えばね、岡崎由紀のメランコリーキャンプとか。
昔なんか、通い曲っぽいんですかね、どちらかというと。
どうなんだろう、なんかね、なんだろうな、変にこじゃれてる感じ。
こじゃれてるんですか、あれ。
変に。
だってその、加藤和彦の曲ってあんまり。
加藤和彦本人は全然あれなんだけど、
大丈夫マイクメンとか。
そうだから、そうなっちゃうからあれなんだけど、ほら、それもほら、例えばほら、岩崎良美に書いたとかさ、愛してもナムールとか、ほら、ドキドキリコとかさ。
加藤和彦で記憶になんて若林志望の夏のバルコニーぐらいしかないんですけど。
だからね、あとあれか、伊藤司の夕暮れ物語にもそうか。
伊藤司だったら、普通だったら、何ですか、あれで一番僕が好きなのか。夢見るチーズ。
まあまあ、曲とするとあっちの方がね。いや、僕も夢見るチーズ好きですよ。だから、なんだろう、なんだろうね、なんか、なんかいいなと思って、クレジット見てみると、あ、加藤和彦ねとかっていうのが、まず多くて。
自分、加藤さんって、あんまり来ないかな。
でもあんまり、その、じゃあ、何曲あるって言っても、あんまり曲数は出てこないんだよね、奥さんの方は、もう相当出てくるんだけど。
南和美さん。
そう、南和美さん。
三谷和美さんであり、安井和美さんであり。
60年代のイメージしかないですよ、
だから、まあ、まあ、その、あとあれか、まあ、アイドルじゃないけど、竹内まりやのドリームブユーの、あの、ジョナサマーのモロパクのイントロとかさ。
あの、でもね、竹内まりやさんのアイドル時代はいいですよね、ギラギラしててね。なんかね、いちごの誘惑とかね。
いやいやいや、もうちゃんとこう、ほら、あの、大運動会とかに出て走ってるんだからさ、やっぱり、ちょっとあの、肝の座り方が違うよね。
でも、お父さんマリアすごい好きだったんですよ。
はいはいはい。
多分、サンデーソングブックがあれ影響だと思うんだけど、自分が当時ね、小2か小3の頃に、シュガーにハマってて、
なんか、シュガー
最近的に。
はい。シュガー面白かったっけ、楽曲。
そう、なんかすごい曲がなんかね、ウェディングブルーなんですけど、自分、次の歌が好きで、
アバンチューラー、ルックス時代。
がすごい好きで、で、作曲家の古田義明さんが、はいはい、すっごい大ファンで、
うん、古田義明っていう人は、あのシューマーとそれから、あのストロベリーっていうあの男の一人、女の二人
で。よく知ってますね、急に人
は。そうそう、あれ結構好きだったの。
よく知ってますね、びっくりしたいの。
あのテレビ東京かなんかで、なんか、うん、あの見た覚えがあるなんか。
古田さんが作って有名な歌は、今のウェディングベルと、あのパーマンのオープニングで。
あそうか、あれもそうか。
あれが古田さんが音楽担当。
三輪勝恵バージョン。
そう、三輪勝恵さんの方
で。うちにあるかもしれない、ドーナツ版の。
あれ、全部古田さんで。
一番あばらが乗ったところだよ
ね。そうですね。あの頃結構アニソン作られてて、はいはい、今でももう、感動しちゃいますよね、メロディーの展開とか。
だから、ね、ほら、もっとなんか出てくるのかなと思ったら、なんか、ね、その、あの各歌い手をなんか選んじゃってるみたいな感じで、なんかあんま
知らなかったんですよ。86年の江戸町の右上がりの初恋を最後に名前をクレジット見てなかったんですけど、名前変えてやってらっしゃるんですよ、その方ね。96年ぐらいまで。それを分かったのが、古田、あの、名前、ローマ字で古田っていう名前になってたんですよ。で、89年デビューの山中澄香さんとこ言ったんですけど、あの子のセカンドがなぜって歌で、なぜの作詞がその人だったんですよね。で、なぜか山中澄香が最後の方に、なんだっけ、シュガーのカバーしたんですよ。春花盛りっていうのをカバーして、それ、これシュガーの歌じゃんと思って、クレジット見て、その古田って名前になってるから、名前変えたんだと思って。だから名前変えてまでやってたみたいで。で、あなたウェディングベルがあるからね、一応食ってけるくらいの印税は。
ああ、まあ、一曲当たるとね、で、全部もう、詞も、曲も全部自分で書いてるから、全部入ってくるわけですよね、
あれ
ね。
あれと森のゆみちゃん、森のゆみちゃんのごめんなさい、愛してるが、黒田さんで。
あるとか。
うん。
ああ
。すごい好きな歌で、あれも。
いやそうそう、だから、ストロベリーはだから好きでしたよ。
でもね、そのストロベリー、正直な話して、聞いたことないんですよ。
あ、本当？
あれはね、良い子の歌謡曲かなんかのレビューに載ってて、古田だと思ったけど、どこにもないんですよ。もう、レコードも売ってないし、CD も売ってないから、どこにあるんだ、これの曲は、みたいな。
いや、1回か2回か、あの、ま、もうテレビ東京だったから、東京12チャンネルかな、もうテレビ東京だったかな、かなんかで、なんか見た覚えがあるよ、なんか。
もうすごい羨ましい。聞いたことないですよ。ジャケットまで見たことあるのに、見たことない。はいはいはいはい、聞いたことがないんですよね。本当にないんですよ。
YouTube とかない。
YouTube とかは自分はあんまりあれで調べるの嫌いだから、あんまり聞かないですけど、ちゃんと自分は、自分一応作曲家として作った人は、作ったものは、欲しいなら買えって書いてあるんで、絶対買えますね、僕は。
もう最終的にはもちろん買えますね、やっぱり。やっぱ自分の手元に、ちゃんとした、あの、物質で置いておきたいので、僕も。
自分はあえて、ちゃんと CD とかレコードで持ってる曲は YouTube で見ますけど、聞いたことない人は絶対聞かない感じです。
徹底してる。
なんかそうしないと作曲家に申し訳ない。私は売りたくてっていう考えたのでね、まあ、YouTube で初めて聞いたなんていうのは自分で出てないです。絶対自分は買いますよ。
とにかく、やっぱり最終的には手元に置いておきたいとかっていう。
最初にまず。
あ、最初に、ね。
最初に置いて、
そこは全然もうやっぱり、あれでも。
一
応作曲、僕も、まあ、こんな全然あれですけど、作曲家として言わせてもらいたいときに、自分でまず作ってるのは、だって、うちらは2組バイクは YouTube で配信してるけど、自分は本当は再生回数で売り上げると思ってるんで、良くなかったのはダメだったのかなと思ってますから、ね。
あそこで数字で出ちゃいますからね。
そう、なんかショックなんですね。あの気に入りだったんだけどなと思っても全然再生回数が上がらないと。
結構その、あの作家の思惑とは違うような反応とかっていうのもなんかある
ね。二次組で行きますよ、何です
か。二次組で、まあ、もう初期の頃はもうあのスキスキスキスだけど、僕も番組で行ったことがある。そうだな、あれとか、ああいう路線って結構、ああいうちょっとこうなんか、
人間が違うんですね、あんまり好きもらって、なんか、全然ダメだなと思って、
ああいう、なんていうの、割と男の子が歌うロックっぽい感じ、で、ほら、要はほら、ハロプロだ、AKB だとかっていうような形でいきながら、結構あれってほら、男の子が男の子として歌うっていうほら、感じの、ニュアンスで、ね、結構なんか、ああいうのを見ると、可愛いなとかっていうのと、いうようなところかな。
自分と違う世界でしょ。
だから
なんかあんまり聞かないですね。
もっとがっつり作り込んだものとか、歌詞はその作家だったら、それこそ、止まらない通常行くし、とかさ、哀愁坊主とか。
哀愁坊主は歌詞が悪いですね。ひふみパイジで自分が一番好きなのは、何なんだろう。何なんですかね。逆に知りたいですよ。何なんだろう。やっぱ丸いものと必要とか
あ
るんです
よ。あれは僕も完全に意味を取れて
る。完全に僕の歌ですからね、ほとんど。逆に田中守自体は何かありますか？
田中守自体、僕ね、17センチって結構好きだったんですよ。
あのトラウマソングですよね。あの、ジョーロさんの激励に触れたなんか。
え、激励に触れたの？
触れたんですよ。あれ、本当はね、田中、ジョーロさんはほら、見た目も見た目だから、あなたは清純な感じ、純粋な、清純なことして言いたかったと思う。だから、ああやって最終回とか作ったんですよ。それが、もう、最終回が売れちゃったもんだから、調子に乗っちゃって自分も。
そういう路線で。
最終回、ピンクのショパンっていう、二大青春ソングが売れたもんだから、でも自分は正直言って、経験はあったわけだから、ほら、子供だったから、大人っぽく見せなかったと。はい、だから、アイドルでも、ちょっと喪失っぽい曲を作りたいって言って、あげてもいい。
あげてもいい。僕、あれ好きだったの。すごい
運営なくて、やっぱファンと違いますよね、やっぱね。クレームが入ったんだよ、ふざけんなって。
僕はあれ、すごくなんか、切なくて好きでしたけどね、
切なくて、俺ね、出したつもりだった、あれ、俺、全く売れなくて、結局なんか、元に戻されて、最後の最後にもう一回、どうしても細川文江がやりたいとか言い出して、
まあ、子猫の終わるとか結構評判取ったから、よし、この勢いで一番ええみたいな。
ぶっちゃけ今ではあれだけど、昔はほら、大人になりたい願望が強くて、もうこんな未経験っぽい売り方は嫌だったんですよね。だから、こんなじゃなくて、もっと、普通に、こう、エロい子ですみたいな感じでやりたかったのが、やりたかったので、ジョロさんは許してくれなかったと。偉そうに、みたいな。で、それであげてもいいも失敗したもん、売れなかったもんだから、ジョーノさんに一番言われたのが、あんたはね、本当にね、曲でね、売り上げがすごい差が出るっていう。あんたの歌は切ない、悲しい歌しか売れないのっていう。あげてもいいみたいな歌もダメなのっていう。初恋が終わっちゃったみたいな歌しかダメなのみたいな。すんごい言われたのに。
あげてもいい、すごく好きだったけど俺。
いや、僕、トラウマのやつもあげてもいいなんて、本当もう作んなきゃいけなかったと思って。
17センチって、今でもとか、これは本当うまいよなとかっていう風に。
そうそうそう。
歌詞から曲からさ、いや本当、まずあのタイトルの数値設定からして、
そ
うまい16センチでも18センチでもない、そうそうそう17センチっていう。
でも17って言葉がほら、みんな知ってる言葉だから、17歳とかね。
はいはいはい。
でほらこっちの業界だと17歳はすげえでかいっていうイメージになってるなと思って、
でもでもありえないあの数値じゃない、18だとちょっとなんか嘘っぽい感じがする、16じゃそれほどな
ってる、まあギリギリが空いてるからっていう感じで、そこでまずもうまだ思いで上路さんに推測できました17センチってだけどうですかったらすごい長い、もういい最初からもう怒れるの分かってるから、こうこうこうでこうやりたいってメールを送ったら上路さんから返事が来たんですよ、メールが、メールでやり取りしてて、こう17歳とか言うともあるし、17って言葉もみんなほら覚えてくれるしっていう、自分も
今プレゼン一生懸命かけてます、
一生懸命かけてすごい大人になりたいっていう願望も込めてっていう、だからこうやって自分も本当こんないつまでもこんな子供っぽい歌歌うんじゃなくて大人になったっていうアピールでこうすごい送ったら、ジョロさんの返事が来てはっていうね、一文字だけ
そんな、なんか、あの、そうか、あの、世界で一番短い手紙じゃないんだから、
そうなんですよ、
ね。あの、アーム上の売り上げがどうかじゃないんだから、はですか、
はって言われて、あれだけじゃなかったら、はって言われて、電話で何とか止めて、それが言えなかったら、もう次はねえぞぐらいの勢いで。それだけよ、17センチ。で、もうやりたい放題やっていいって言われて、一応本当は MX さんっていう、MX さんで、
あの、有名なプロジェクト の中で、第6弾で立ち上げてたんだよね。
だから、やったことないし、やりたかったのもあったし、石川さんっていうミルフィーユの先輩の方も、はいはい、すごい、もうすごい売れてたんだって、はい、私が。だから自分とも好きだし、もう負けてらんないっていうのもあったんですけど、なんか全然売れなくて、なんか。
いやー、だからね。
本当売れなかったですね、あれは。
やっぱね、ああいうのが受け入れられないっていうのはね、土壌の貧しさを僕はむしろ感じるよ、なんか。それはもうリスナーがあるとか
です
ね。
あれはトラウマですよ、17センチ。
いや、僕ね、これは本当に名曲だと思います、本当に。
でもあれもね、普通に B 名も強かったなって、
マジゲームって。あれも好き、あれも大好き。
だから、ある曲だったら、全部、あれで行くしかないんですよ、テクノポリス感じで。
そうね、まあ、B 名全然違う、アイショルトの時には、ちょっと行きにくいしね、なんか。
愛と愛を求め合う、マジゲームなんてね、こんなおしゃれな曲もダメって言われて、全く全然違う。あれはもうトラウマでしたよね。17センチの次なんか歌出したんですか、僕だって。トラウマで記録にないんですけど。
17センチの次が、あれじゃない、ドッキンハートじゃないですか。
ああ、ドッキン。もう、路線変更でね。
星ポエム先生。
そうなんですよ、星ポエムさん。ミルキミファイズで、はい、新しくやってる
んですよ。なんか T シャツとかじゃないけど、なんか。
皆さんことプレゼントするんで。
はい、ちょっと。
見てください。
ちょっとなんかのコンサートに来て。来て。
大ファンなんですよ、
星。いや、星ポエム先生の世界観。たまりません、なんか。
天才ですもんね。懐かしいですね、結構ね。ポエムさん。で、ラストは自分、ラストシングル何なんですか、ところで。
田中守としては、その次に出したエルセクサリスが、最後ですか。
ありましたね。金松先生が作られた。
金松先生が作
った。あれはどうだったんですか、初めて聞
いた。いや、僕、あれ、だからほら、さっきのほら、割とこうほら、和風だったり、渋かったりするのが結構好きとかっていうのは、本当に僕、なんか、このクラスはすごい好きでしたね。
ダメだよ、いいですか？
僕、結構ほら、なんつうの、川本先生、相当やっぱり、アーティストに合わせて、やっぱり、作ってるっていう感じがなんかすごく
あった。まあ、売れなかったですよ。MSX アリスは。あとね、17センチから本当に何もかも売れなかったですよね、本当に。一生懸命頑張ってきたのに。
まあ、なんかいわゆるなんかそのアイドルヒット曲線のなんか本当にもうなんか王道いっちゃったみたいな感じ
で。ねえ、MSX アリスは結構自分も好きだったんですけどね。
あんなのこのグラスはすごくなんか。
このグラス
よ、ね。このぐらいを埋めるのこのぐらい。
ああ、このぐらい。
このぐらい。まあ、だいぶですね、いろいろと、喋りましてですね、まあ、ラストオーダーコールがかかりましたけどね、それじゃあですね、じゃあ、その、僕は本当に好きで、確かあれ、もうリリースをするっていうふうな発表があった、もうすぐにもうなんかレビューを聞いてもないのに、まずこのタイトルだからこうだろうとかっていうふうな、もう超期待みたいなことをなんか書いた覚えがなんか、僕はすごく、いや、それこそ、虹組でリメイクしてもあれは、非常にいいんじゃないかって気がしますけど。いや、ほら、だってほら、ミッツルームロマンスだってほら、やってるわけです。
まあ、ミッツルームね、でも誰も歌いたくないって言ってますけど、あれはダメです
か。そうね、歌う方が、さっき、最初の話に戻りますけどね、なんかね。 はい、でも、あの、はい、あの、でも、この17センチはですね、本当にこれも埋もれさせておくに、ずっと惜しい。
ものすごい恥ずかしいですけど。
ポップチューンなのでですね、ぜひともこれをですね、
はい、これで、はい、ありがとうございます。
というですね、立て続けに今、ラストオーダーコールですが、じゃあ番組もそろそろラストオーダーに、というような感じで、じゃあその、17センチと、あと、田中守の17センチと、それから、うまく、配信の、スケジュールが間に合いましたな、その20組配信新曲。
ですね、東新宿ディスコティック
ロンリネス。
聴いてください。
見つめてほしいもっと、もっと、たまにだ、男の子と、耳もっと囁いて、口と囁いて、ほどけたら許さない、白くて苦い愛を、愛を、ごめんね、またそそ聞いてた、唇の照りは使ったくだらせいし、パパやママには内緒で来たの、二人だけの秘密への旅、初めてなのはお互い様よ、変なとこ大人ぶらないで、夜の冷たいアスファルト、あなたの肌で温めて、大胆な言葉も必要よ、このまま僕は君のもの、ヘイヨタリン嫌いだよタリン、そんな慌て
虹組ファイツの新曲情報です。12月に3曲の新曲を公開する虹組ファイツ、ステージでの初お披露目は12月9日の単独ライブ渋谷レックスでの冬の魔法大作戦ということになりますが、ネット上では1日から続々公開です。トップバッターは1日に公開予定、アイドル戦隊虹組ファイブ。この路線がねありましたね。ジャケットが虹組ファイツのオフィシャルブログで公開されてるんですが、もう見事になりきってます。そして戦隊の5人の人選ももう絶妙です。もうこうなるとね、曲もね期待しちゃいますよね。そしてもう1曲はドクターストップハート運命って、このハートは読むんですかね、そしてさっき田中監督の話にあった虹組ファイツ初のディスコナンバー、新宿ディスコティックロンリネス、12月公開なんですが、この歌のフリーマーケットでフライング公開させてもらえることになりました。おまけにアレンジの野々村健太くんがこの番組のためにイントロでちょっとしたいたずらを仕掛けてくれてます。歌の舞うフリーマーケット特別エディションです。 YouTube の虹組ファイツチャンネルよりも、虹ファイチューブや虹ボイチューブよりも早くお届けしましょう。新宿ディスコティックロンリネスです。
武田聡の歌のポジパチケット、ポジパチケット、ポジパチケット、
知らないあの子を をする Sexy in the night 彼のためか朝このスプレーカートリートで明日サタデー仕事も予定もない僕ばっかり集うかなわず
武田聡の歌のフリーマーケット。
田中守さんの17センチ、それから虹組ファイトの新曲、新宿、ディスコナイトロニです。ディスコティクロニです、はい、まだこの時点ではまだね、全然影も形もない状態なのですね。
やつで何も作ってなかった。メロディーが浮かんでるだけです。
というわけで、まあ、そういうちょっと前に、録音をしてますけどね、まあ、配信の時には、
はい、
ニジコミライツ初のディスコナンバーとして、
そうですね、
超期待というような感じですけれども、まあ、そんなわけで、今日は、だいぶ、もうちょっと長尺で喋りました、はい、ひょっとすると途中でちょんびって前編後編に分けるかもしれません。それくらい、充実のした内容でおしゃべりできて、本当にこんなにしっかりと楽曲の話とか音楽のバックボーンを田中守さんとするのは本当に初めてかもしれません。本当にもうそんな感じ、大変楽しませてくれてありがとうございました。武田聡の歌のフリーマーケット、この番組ではリスナーの皆さん方からのリクエストやお便り、感想、特に今日の感想すごく聞きたいと思います。宛先は、番組ブログにも書いてありますが、サトシタケダアットマークホットメールドットコム、 SHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHS ミュージシャンさん、オーガナイザーさんの売り込みもお待ちしております。それから、ミクシーの会員の方はミクシーコミュニティ、武田の歌のフリーマーケット、サトシという文字が、文字数制限で入りませんで、武田の歌のフリーマーケットという、半端な名前でやっていますが、こちらの方で何か、コメントを寄せていただくか、僕も、そういうわけでミクシーのアカウントを持っています。そのものズバリひらがなで武田サトシ、それから、ツイッター、フェイスブック、これもひらがなで武田サトシ、もしくは、ローマ字でアカウントサトシ武田で出てますので、こちらの方に何か、絡んでくれたらというふうに思います。というわけで、今日のお客様は、この方でした。
田中守でした。ありがとうございます。
パーソナリティは武田サトシでした。では次回の配信をお楽しみに。このところ番組の配信が予定日よりもだいぶずれ込んでしまっています。大変申し訳ございません。次回の配信ですが、12月2日の日曜日を予定しています。お客様はこの方です。マジョリティ、マイノリティ、何だ？藤井天音さん。今回はこの番組の配信5周年特別企画でシリーズで行っています LGBT ミュージシャンと語り倒す。このゲストとしてお招きいたしました。田中守監督に続いて6組目の登場ということになります。いつもの天音くんの MC とはもう打って変わったですね。もう本当今回は気真面目なトークでですね。12月16日に初のワンマンを控えて、そのワンマンのこととか、それからご自身のセクシュアルマイノリティのこととか、気真面目にお話をしました。どうぞご期待ください。